今日は第二、列王記十章です。では一言祈って始めます。天の父さん、どうぞ今日も私たちをお助けください。いろんな考えやいろんな思いが私たちの中にあります。でもどうぞ今それらを全部沈めてください。ただあなたの前に心を沈めて、あなたに目をまた心を思いを向けることができますようにどうかお助けください。私の、またここにいる一人一人の、またこれを聞いている一人一人の心を開いてくださいでしょう。ここに書いてある事柄を理解する力を与えてください。あなたが私たちに、私に、一人一人に語っておられることを理解できますように。思いを持って、あなたの言葉に耳を傾けられるように、どうぞお助けください。また御言葉を分かち合う私にもどうぞあなたが力を与えてください、助けを与えてくださいでしょう。お願いします。あなたが与えてくださっている御言葉を全部語ることができますように力を与えてください。お願いします。今日もあなたに期待します。あなたを待ち望みます。イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。前回に引き続いて今日はこのエフーという人が出てきます。エフーという人は、北イスラエルの王様で、その北イスラエルの王様の中では唯一油注がれた王様です。でこのアハブというのは、イスラエルの中でも一番悪い王様だったんですね。ヤロブアムのその罪はもちろんありました。金の格子をにつかめつか、拝むというか使えるというか、ダンとベテルにその二つあったんですもんね。それだけじゃなくて、そのバール信仰を持ち込んだんですよ。イゼベルと結婚して。で、その神が、アハブの、まあ子孫たちに、アハブの家を、に対してその報いをするために、この裁きをつけるために、このエフーという人を立てました。そのエフーという人の続きです。今回その十章を、まあ、先に読んだ方はもうよくわかっていると思いますけども、彼のその歩みを見、の中で、神に対するその忠実さも見えますが、不忠実な面もあります。今日この箇所を通して、その神に対してその何をもってその忠実というのか、またエフーはどんなその忠実さ、まあ私はこの反忠実っていう、あの反対の反ではなくて半分ハーフ忠実、半分の忠実っていうふうに、勝手な日本語を作って反忠実というあのものを作ったんですけど、でこの忠実と反忠実というのを、半分忠実っていうのを、見ていきたいと思います。まず1節から3節までお読みします。アハブにはサマリアに70人の子供があった。エフは手紙を書いてサマリアに送り、サマリアの司たちや長老たち及びアハブの子の養育係たちにこう伝えた。この手紙が届いたら、あなた方のところにあなた方の主君の子供たちがおり、戦車も馬も城壁のある町も武器もあなた方のところにあるのだから、すぐあなた方の主君の子供の中から最も優れた正しい人物を選んで、その父の王座に就かせ、あなた方の主君の家のために戦え。でアハブがサマリアに手紙を送りました。でそのサマリアには、アハブの子供が70人いたんですね。まあもちろん複数の、奥さんがいたはずですから、まあ70人というのは普通に考えられるでしょう。でサマリアというのは当時北イスラエル王国の首都ですから、エフーは王様にはなりましたけど、まだイスラエルにいるんですよ。その平原というか。それでそのサマリアには、その首都にはまだ入ってないわけですね。でその手紙を当てた人というのはサマリアの司たちや長老たち、またアハブの70人の子供の養育係たちに当てました。その内容は、でアハブの子供の中から一人選んで王としなさいと。そして戦車も馬も城壁のある町も、そして武器もあるんだから私と戦えって。まあ挑発というか脅しというか、簡単に言うと喧嘩売ってるんですよ。やんのかって。やんなら来いやって。4節と5節。彼らは非常に恐れていった。二人の王たちでさえ、 彼に当たることができなかったのに、どうしてこの我々が当たることができよう。そこで、宮内長官、町の司、長老たち、及び養育係たちは、エフーに人を送っていった。私どもはあなたのしもべです。あなたが私どもにお命じになることは何でもいたしますが、誰をも王に立てるつもりはありません。あなたのお気に召すようにしてください。で、サマリアの主だった人々はエフーを恐れたんですよ。二人の王たちでさえエフーに勝てなかったんだからって、私たちには無理だって。二人の王様っていうのは、まずはヨラムですね。アハブの息子で北イスラエル王国の王様でした。エフーに殺されましたね。で、もう一人は南ユダの王様のアハズヤです。彼も同じように殺されました。なので、エフーに降参する趣旨の手紙を送ったんですよ。私たちあなたのしもべですって。あなたの命じることは何でも聞きますよって。そして誰も私たちのその王様として立てるつもりはないです。あなたのその好きなようにどうかしてください。で、それに対してエフーは答えを送ります。6節。そして7節はその、応答ですね。そこでエフーは再び彼らに手紙を書いてこう言った。もしあなた方が私に味方し、私の命令に従うのなら、あなた方の主君の子供たちの首を取り、明日の今頃、イスラエルの私の元に持ってこい。その頃、王の子供たち70人は彼らを養育していた町の主だった人たちのところにいた。まあ、なんというひどい内容ではありますけど。7節、その手紙が彼らに届くと、彼らは王の子供たちを捕らえ、その70人を切り殺し、その首をいくつかのカゴに入れ、それをイスラエルのエフーのもとに送り届けた。で、もし私に味方し、私の命令に従うんだったら、アハブの子供たちの首を取りなさいと。70人。明日の今頃、イスラエルの私のもとに持ってきなさいと。まあ、現代に生きる私たちは、ちょっと、なんていうのかな。抵抗があるんですよ。こういうのに。恵みじゃないのかって言いたくなるんですよ。大体の場合、怖いからなんですけど、私がね。神の裁きに私があったらどうしよう。だからこういうその、神が確かに裁く方だという情報に目を閉じたいんですよ。心閉ざしたいんですよ。で、その、なんていうのかな、人情的というか人道的なものでに神をちょっと変換したいんですよ。まあ私の思考はね。でもアハブにも神は多くの恵みを施しました。恵みというのは良いものを受ける資格のないものに良いものが神から与えられるという、これが恵みです。アハブに対してもたくさんの印や不思議や敵に対する勝利が与えられました。エリアが使わされたりして。また、そのアハブだけでなくて、その息子たち二人いましたけど、王様になった。に対しても、エリシャを通しても、たくさんのそのメッセージが語られました。神は猶予を与えたんですよ。アハブの家の者たちに。自分のしていることに気がついて、そしてそれを悔い改めて、神のもとに、イスラエルの神、真実な神のもとに戻ることを、神はずっと待ってたんですよ。でもやっぱりそのある時、もう、はい、これでおしまいという時が来るわけです。それがこの時だったわけです。サマリアの主だった人々はエフーに味方し、彼の命令に従います。つまり、アハブの子供たちを捕らえ、その70人を切り殺して、そしてその首をいくつかのカゴに入れ、イスラエルのエフーのもとに送り届けました。8節と9節。使者が来て、彼らは王の子供たちの首を持って参りました、とエフーに報告した。すると彼は、それを2つに分けて積み重ね、朝まで門の入り口に置いておけ、と命じた。朝になると、エフーは出て行って立ち、すべての民に言った。あなた方には罪はない。聞け。私が主君に対して謀反を起こして彼を殺したのだ。しかしこれらのものを皆殺しにしたのは誰か。まあ、エフーがサマリアの人々に語ったんですね。あなた方は私の味方をしたねって。まあだからというか。そしてあなた方には罪はないよって。だからあなた方にその私は危害を加えるつもりはないと。 で、アハブの子供たち70人の首がそのサマリアの門の入り口にさらされたんですよ。二つに分かれて。ある意味、まあ、説得力のある、なんていうのかな、脅しというか、その文句ですよ。セリフというか。しかも当時、まあ、政治的にまた軍事的な方法として、こういうことが使われてたんですって。ある国に攻めていって、その王様の、一族を全部殺して、そしてその首を町の門の入り口に置いとくって。そしたらそのものすごい強烈なメッセージになるわけですよ。その上であなた方にはその別に罪はないよって。まあこのエフの言い方を聞いてみると、その私に加担したんだからあなた方もそのこれを、この70人を殺したのはあなた方だよねって。あなた方は私と運命共同体だというふうに言ってるようにも聞こえますね。この9節、エフーのセリフですけど、あなた方には罪はないと。聞け、私が主君に対して謀反を起こして彼を殺したのだ。違和感を感じるんですよ、とても。感じますか？あなた方には罪はないって言ったんですよ。エフーがね。英語の訳だと、You are righteous ですよ。あなたは義だって。神の前に正しいって言ったんですよ。罪はないではなくて、あなた方は神の前に正しいって言ったんですよ。神がエフを使って、アハブの家に裁き、まあ、その悪に対するその報いを下したというのは、これは真実です。しかし自分に、この人たちが味方したからといって、その人たちを義、神の前に正しいとか、罪はないという認める権限はエフには与えられてないはずですよ。人を義と認めたり、人に罪がないというふうに言えるのは神だけなんですよ。でもエフはこう言ったんですよ。あなた方には罪はないって。自分に従ったからですよ。自分が、その、まあ、神がね、自分を使って、このアハブの家の者たちに、裁きを下しているという理解のもと、私に従ってくるのであれば、私に、エフにね、私に、その、従うのであれば、私の命令を聞くのであれば、あなた方には罪はない。違和感半端ないんですよ。しかも、私が主君に対して謀反を起こして彼を殺したんだって言ったんですよ。いや。これ、神がこの出来事を計画し、神がエフを選び、神がエリアやエリシャを使わし油を注ぎ、神がエフに力も必要なすべてをこのことを成し遂げるために与えたはずなんですよ。なぜ私がになるんですか？簡単に言うと、エフは傲慢だったんですよ。神に使われたことを、その自分のクレジットっていうか、私、自分のその、ものとして、自分の栄光として、神に栄光を返すんじゃなくて、神が使ってくださる俺はすげえみたいになったんですよ。わかりますよね？このニュアンス。つまり神を舞台裏に押し込めて、自分が舞台に立ったんですよ。神がではなく、私が行動を起こし、私が判断するんだって。ローマの11章の36節。すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るんですよ。栄光がこの神にありますように。神に確かに彼は使われて、確かに神がエフに命令したように、命じたように、エフは動きましたが、彼の中に、私が、という思いがずっとあったんですよ。本来、舞台の上に立つべきは神ですよ。神がそれを成し遂げたんだって、私を使ってね。だ、舞台に立つのは神ですよ。表舞台に。その舞台裏に控えていて、いろんなその、細々としたことを、その、まあ、準備するというか、駒使いにされるのが私ですよ。神がこれを成し遂げてくださった。で、物事が起こった時に人々が見るのは神なんですよ。舞台裏にいるべき私ではないはずなんですよ。10節11節。だから知れ。これもエフの言葉ですね。 主がアハブの家について告げられた主の言葉は一つも地に落ちないこと、主はそのしもべエリアによってお告げになったことをなされたのだ。そしてエフーはアハブの家に属するもので、イスラエルに残っていたもの全部、イスラエルというのはエフーがいたところですね、身分の高いもの、親しいもの、その祭司たちを皆撃ち殺し、一人も生き残るものがないまでにした。エフーはそのアハブの家に属するイスラエルに残っていたものを全部殺したんですけども、その時こう言ったんですよ。主の言葉は、何一つ地に落ちないって。そのアハブの家について告げられた主の言葉は、一つも地に落ちないって、そのことを知りなさいって言ったんですよ。ここでも違和感感じるんですよ。主がアハブの家について告げられた主の言葉は、一つも地に落ちないというのはその通りです。しかし、100% 真実は、主の言葉はどの言葉も何一つ地に落ちないというのが正解なはずですよ。神がすべてのことを成し遂げていることも、神がその舞台の上に立つべきことも、舞台を表に立つべきことも、それも全部。悪を持ってその神にその対したら、それは報いを受けるということも全部、実現するはずなんですよ。どこかそのエフーというのは、私がというのがあまりにも強すぎて、その神の言葉っていうのを半分落とすんですよ。エフーの家が滅んで、アハブの家がなくなっていくのを滅びているのは、エフーにとってはいいんですよ、都合が。自分が王様になっていくわけだから。まあ、なるわけですから。その先代の王様の子孫がいない方がいいわけですよ。だからそのアハブの家についてのその主が告げられた言葉は一つも地に落ちないって。そこになんか集中してるんですよ。でも主の言葉はどの言葉も何一つ地に落ちないはずです。イザヤの55章、9節から11節。イザヤの55章、9節から11節。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように、私の口から出る私の言葉も虚しく、私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。アハブの家が滅んでいくのは、それエフーが何かやったからとかそんな話じゃないんですよ。神がそのことを、この報いを与えるという、裁きを下すということを言ったから、その言葉が実現したんですよ。エフーを通してね。だから舞台の上に立ってるのは神のはずなんですよ。エフーが指し示すべきは俺じゃなくて神のはずなんですよ。これは神がなさってるって。同じイザヤの40章、6節から8節。呼ばわれという者の声がする。神ですね。私は何と呼ばわりましょうと答えた。すべての人は草、その栄光は皆野の花のようだ。主の息吹がその上に吹くと、草は枯れ、花はしぼむ、しぼむ。誠に民は草だ。草は枯れ、花はしぼむ。だが私たちの神の言葉は永遠に立つって。だから永遠にわたって神の言葉は立つ。つまりそれが実現するんです。それは息なんですよ。決して何一つ地に無駄に落ちることはないんですよ。神が約束されて実現しない約束なんてないんですよ。それが聖書の教えている真実です。真理です。ペテロはこのイザヤの40章の、箇所を引用して、第一ペテロの、1章でこう言ってるんですよ。で、この言葉というのは、あなた方に伝えられた福音の言葉だって。神がイエス・キリストによって私の罪を許してくださる。私をイエス・キリストの命によって私を罪からあがなってくださる。そのことを信じる信仰によって正しい義と認められる。それは神の言葉だって。永遠に固く立つ神の言葉だって。決して永遠にわたって保護されることのない、なくなることのない、 やっぱりやめたということのない神の約束なんですよ。私の神に対する態度や、私の神に対する思いや、私のではなく、神の約束によって、神は私をイエス・キリストの贖いによって義と認め、私たちに聖霊を与えてくださって、その聖霊によって私たちを子供としてくださって、そしてその子供であるがゆえに相続財産である神の国を天国を私たちに与えるって、それを継がせるものとするって、その約束があるんですよ。神が約束したからですよ。今日の詩編にも通じるものがありますね。神の言葉が永遠に立つから、その言葉のゆえに、イエス・キリストの贖いのゆえに、私たちはキリストを信じる信仰によって正しいと認められるんですよ、神の前に。ペテロはそう、こう言ってますよ、また。あなた方が新しく生まれたのは、いつまでも変わることのない神の言葉によるって。私たちが新しくされたのは、この神の約束や神の愛や、このイエス・キリストの十字架によって示された私に対する神の愛があまりにも素晴らしいから、なんてこったって。こんな素晴らしいものなのかと、神の愛に触れて私の生き方が変わるほどに、劇的にびっくらこいて感謝を持って神に従うことを決めたんじゃないですか。永遠に変わることのない神の約束に、私たちのその新しい歩みというのは基づいてるんですよ。私の頑張りではなく。でもなぜか知らないけど、私は裁きを、自分に対する裁きを信じるのは簡単なんですよ。ああ、私はこんなんだから、あんなんだから、どうせ神は、ああ、ダメだ、ダメだって。でも、決して変わることのない永遠に立つ神の言葉によって、私に対するキリストのゆえのその許しや、贖いというのが約束されてるのに、それを信じないんですよ。なんと不思議なことか。神の恵みを本当に知る必要がありますよ。良いものを受ける資格のないものに神は良くしてくださる方だということを、もう心のもう深いところから、もう腹の底から理解する必要がありますよ。主よ、どうぞ助けてください。私がどうだからとか、私が何だからとか、何をしたから何をしなかったから、神の態度が変わるんではなくて、神の約束のゆえに、神はことを成し遂げてくださるんですよ。私じゃないですよ。神なんですよ。舞台に立つのは私じゃないです。神なんですよ。私の救い、それの主人公は神でありイエス・キリストですよ。私じゃないですよ。それが福音ですよ。私のパフォーマンスによらない。それが救いですよ、私たちの。それが福音ですよ。F は、神の言葉、その命令を忠実に確かに守りました。アハブの家をその滅ぼすというか、打ち殺すというのは。でも、自分が表舞台に立ち続けてるんですよ。神に従って 100% 従うと、これは起こり得ないんですよ。神にその忠実であろうとすると、自分がしもべであればね、その主人が表に出てくるはずなんですよ。私の主人がこう言ったから、私はこれを成してるんです。よくやったなーって、やるべきこと、なすべきことをすべてし終えたら、イエス・キリストは私たちにこう教えましたね。その福音書で。私は役に立たないしもべですって。ただ、なすべきことをしただけですって。このような私を、愛して、養ってくださる神は褒むべきかなって。F は神の言葉をいいとこ取りしてるんですよ。自分に都合のいいところは思いっきりやるけど、自分の都合の悪いところは、まあちょっと脇に置いてるんですよ。私がって言い続けるには、その私に関係あることを常に探してる必要があるから。神の言葉の中の私がいいとこ取りできるところは従います。別にあまり関係ないかなって思えるのは、私とあまり関係ないところは特に 大切にしないというか。これは忠実とは言わないんですよ。半分忠実の半忠実なんですよ。もっと言うと不忠実なんですよ、実は。半分忠実というのは。神に従わない、神に反旗を翻す、もう半歩手前ですよ。神に対して半忠実であるというのは、私半忠実だから。まあ、不忠実ではないんだけど、半忠実なんですってことです。不忠実なんですよ。12節から14節。それからエフは立ってサマリアへ行った。彼は途中、羊飼いのベテエケデというところにいた。その間にエフは、ユダの王アハズヤの身内の者たちに出会った。彼が、あなた方は誰かと聞くと、彼らは、私たちはアハズヤの身内の者です。王の子供たちと王母の子供たちの安否を気遣って下ってきたのです。と答えた。エフは彼らを生け捕りにせよ。と言った。それで、人々は彼らを生け捕りにした。そして、ベテ、エケデの水ためのところで彼ら42人を殺し、一人も残されなかった。今度はそのエフがユダの王様の王様だったというか、アハズヤの身内の者たちを殺したことが書いてあるんですけど、エフはイスラエルからこの首都のサマリアに向けて移動していました。で、その時にこのアハズヤの身内の者たちに会いました。この身内の者たちというのは、英語だとブラザーズ。って書いてあるので、まあ、兄弟たちですね。で、彼らもまた、サマリアへ向かう途中だったんですよ。子供たちの安否を気遣ってね。子供たちというのは、ヨラム王様、ヨラム王の、アハブの子供のヨラム王の子供たち。また、王母というのは、もちろんヨラムのお母さんですから、ヨラムのお母さんはイゼベルですよ。の子供たち。どうしてるかなと。もしかしたらそのエフのことを聞いてたかもしれないですね。ユダの王ハズヤのお母さんというのは、アハブとイゼベルの間のに生まれた娘です。なので、アハズヤもアハブの身内として殺されたんですよ、エフに。で、当然、アハズヤの身内の者、アハズヤのその兄弟たちというのは、同じその、アハブの家に属しているはずですから、見過ごされないわけです。これもまた神の采配です。なんでこんなものすごいタイミングで彼らが出会うかっていうのはもうわかんないです。起こるべくして起こったんですよ。エフは彼らを生け捕りにして殺しました。42人。一人も残さずね。15節から。彼がそこを去っていくと、彼を迎えに来たレカブの子ヨナダブに出会った。エフは彼に挨拶して言った。私の心があなたの心に結ばれているようにあなたの心もそうですか?ヨナダブは言った。そうです。と答えた。それならこちらに手をよこしなさい。ヨナダブが手を差し出すと、エフは彼を戦車の上に引き上げて、私と一緒に来て私の主に対する熱心さを見なさい。と言った。二人は彼の戦車に乗ってサマリアに行った。エフはアハブに属するもので、サマリアに残っていた者を皆殺しにし、その一族を根絶やしにした。主がエリアにお告げになった言葉の通りであった。で、レカブの子ヨナダブという人に出会うんですが、この人の詳細は不明です。少なくともこのイスラエルの部族に属していて、その将来このレカブ人というふうに言われる人たちの、まあ、一人ですね。で、この人は、まあ、後々の前後を見てみると、人々から尊敬されて、ものすごく重んじられている人のように思います。で、エレミアの35章に行くと、このレカブ人という人たちが出てきます。で、そしてレカブの子、ヨナダブという人も出てきます。まあ、実際、聖書の中にはこの前にレカブという人が出てくるんですけど、これはこのレカブ人とは関係ないところでしょう。エレミアの35章に出てくるこのレカブ人っていうのは、そのヨナダブの、この人、ヨナダブの言いつけをずっと守ってるんですよ。で、神はこのレカブ人という人たちを忠実で誠実な人々として紹介しています。それと反対に、イスラエルの人たちは、あなたたちは、なんで私の命令に神のその命令に従わないんだって。この人たちは人の命令であるヨナダブの言いつけをずっと守ってるのに、 あなた方は神である私の見つけを守らないのかって。そうやってレカブ人たちを引き合いに出して、イスラエルの人たちを非難してるんですよ。それがエレミアの35章。で、このエレミアの35章によると、レカブ人というのは、まあ、ヨナダブが言ったからなんですけど、お酒を一切飲まない。また、土地や家も持たないで、畑も、種も何も持たないんですよ。物質的なものに全く、その、執着するなって。それが、ヨナダブの教えなんですよ。むしろ神を求め、神に信頼するように。それをずっと代々、その、守っていったのが、この、レカブ人、ヨナダブの子孫たちです。まあだから相当の影響を及ぼしたんでしょうね、このヨナダブさんというのは。だからそこからしても、かなり人々から尊敬されていて、その自分の一族の中でも、で、重んじられてたんでしょう。エフーはこのヨナダブを自分の戦車に乗せてサマリアに向かいました。で、おそらくヨナダブはアハブの家のものを嫌ってたはずですよ。だって、神に従わないんだもん。ヨナダブは神に従ってましたからね。で、その点、エフーの心と共通するものがあったと理解できます。で、アハブは、だってそのイスラエルにヤロブアムの罪だけじゃなくて、バール信仰を紹介して、それを政治的に推し進め、神殿も建てて、公務員として、そのバールの、祭司たちを雇いましたからね。まあ、それは、ヨナダブからすると嫌でしょう。しかも、そのエフーが、ヨナダブを自分の側に引き入れるというのは、政治的にものすごい有益なんですよ。だって、尊敬されてる人だから。で、一緒にその、戦車に乗せて、自分の。そしてその、首都であるサマリアに向かっていくわけですよ。鬼に金棒的な。ジェフーが言うんですよ。ヨナダブを引き上げてね。私の主に対する熱心さを見なさいって。やっぱり違和感があるんですよ。あんた何者だって。ヨナダブに対して言ってるんですよ。やっぱりエフーの傲慢なんですね、これ。反忠実で不誠実だからですよ。神に対して。だってこれを、このことを起こしてるのは神なわけでしょ？なぜこれが、その、このことが起こっているかというと、神の熱心さのゆえなんですよ。でも、私の熱心さを見なさい。神が何をなさるかではなくて、私が何をするか見なさい。私たちも気をつけないと、このエフーみたいになりますよ。私がどれだけ何をやってるかということをアピールしたくなるんですよ。私がどれだけその神に対して忠実であるかということを、そのなんかそういうふうに思ってなくても、このニュアンスが自分の話とか分かち合いとかを通して流れていくのは危険です。表舞台に自分が立ったら、舞台に立つのは私じゃないです。そこに立ったらまずいです。非常に。舞台に立つのは私だって。F は。俺だ俺だ俺だって。神に対する俺俺詐欺ですよ。俺じゃないんですよ。神なんですよ。これをなさってるのは。俺の熱心さじゃなくて、神の熱心さを示すべきですよ。俺のすることではなく、神がなさることを見るべきですよ。そして見せるべきですよ。私はただ使われてるだけなんですよ。しかも神の恵みによってね、良いものを受ける資格のないものに神がこんなその役割を与えてくださるという。こんな良いものを与えてくださるという、その神のゆえに私をただ使われているだけで、素晴らしいのは、舞台に立てるのは、その皆の脚光を浴びるのは、スポットライトを浴びるのは私ではなくて、神なんだって。そこにすっきりはっきりしておきたいですよ。主に対する、私の熱心さを見なさい。こうアンテナを立てないと、ここで。ん？って。私じゃないんですよ。人から見られて素晴らしいと言われるのは神お一人ですよ。18節と19節。エフは民全部を集めて彼らに言った。アハブは少ししかバールに使えなかったが、エフは大いに使えるつもりだ。 だから今、バールの預言者やその信者及びその祭司たちを皆、私のところに呼び寄せよ。一人でもかけてはならない。列席しない者は誰でも生かしてはおかない。これはエフがバールの信者たちを滅ぼすために悪巧みを図ったのである。これはエフの悪巧みですけど。民全部を集めて自分はバールに大いに仕えるつもりであることを伝えたんですよ。アーブなんて目じゃないよって。アーブが小さくなるほど私は大いにバールに仕えるぞおーって。まあ嘘ですよ、これ。言ったんですよ。そして、そのバールの預言者や信者やその祭司たちを皆呼び寄せることにしたんですよ。大いなる生贄を捧げるって。列席しない者は誰も生かしておかないって。もうこれだけ散々人を殺してきてますから、この人。怖いですよね、この人たちも。これは必ず行かなきゃって。そしてバールのための清めの、集会を開くこと、それを布告したんですよ。国中に。20節から23節。エフがバールのために清めの集会を催しなさいと命じると彼らはこれを布告した。エフが全イスラエルに人を使わしたのでバールの信者たちは皆やってきた。残っていて来なかった者は一人もいなかった。彼らがバールの宮に入ると、バールの宮は端から端までいっぱいになった。エフが衣装係に、バールの信者全部に、祭服を出してやりなさい。と命じたので、彼らのために祭服を取り出した。エフとレカブの子、ヨナダブは、バールの宮に入り、バールの信者たちに言った。よく探して、ここにあなた方と一緒に死のしもべたちが一人もいないようにし、ただバールの信者だけがいるようにしなさい。国中のバールの信者たちが集まってきました。しかも一人も残らずね。でバールのその信者全部に、祭服を出してやったんですよ。ちょっとテンション上がるんでしょうね。おーってこれからやるぞーみたいな。でもそのバールの宮に主のしもべたちが一人もいないように念を押したんですよ。だってこれから彼らを皆殺しにするからね。24節。こうして彼らは生贄と全焼の生贄を捧げる準備をした。エフは80人の者を宮の外に配置していった。私があなた方の手に渡す者を一人でも逃す者があれば、その命を逃れた者の命に変える。誰か逃がしたらあなた殺すぞっていうことですね、だから。全焼の生贄を捧げ終わったとき、エフはこの兵と侍従たちに言った。入っていって彼らを打ち取れ。一人も外に出すな。そこでこの兵と侍従たちは、剣の刃で彼らを打ち、これを外に投げ捨て、バールの宮の奥の間にまで踏み込んだ。そしてバールの宮の石の柱を運び出してこれを焼き、バールの石の柱を壊し、バールの宮も壊し、これを公衆便所とした。それは今日まで残っている。このようにしてエフはバールをイスラエルから根絶やしにした。まあ、ある意味この人をやることは半端ないですね。最後の最後までやるときにはやると。だからバールの信者たちをその皆殺しにして、この神殿も破壊しました。宮を破壊して公衆便所とするぐらいですから。もう徹底的にやったんですね。しかしですよ、しかし。エフがどのようなその忠実さ、誠実さを持ってたかということが次を29節を読むとわかります。ただし、エフはイスラエルに罪を犯させたネバテの子、ヤロブアムの罪、すなわち、それがどんな罪かというと、ベテルとダンにあった金の子牛に仕えることをやめようとはしなかった。中途半端なんですよ。半分忠実なんですよ。半分忠実ということは、不忠実なんですよ。確かに忠実ですよ。もう完膚なきまで、アハブの家を根絶やしにし、そして一人も残らず、バールの信者を殺して、そして神殿を破壊して、公衆便所にしたんですよ。もうここは徹底的に従ってますよ。でも、彼はネバテの子ヤロブアムの罪をやめようとしなかったんですよ。なぜ、ヤロブアムは、この、ベテルとダンに祭壇を築いて、そして金の格子を、作ったかというと、覚えてます？その北イスラエルの人たちが、その年に3回ある、神に、使えるために、 3回ある神に仕えるその祭りのためにエルサレムに行ってしまうと、エルサレムのその神殿を見て、ああなんて素晴らしいんだって、やっぱり神はここにおられるとかって言って、その民が、北イスラエルの民が南ユダの人たちにそのなびかないようにですよ、政治的なことを考えて自分でその宗教を作り出したんですよ。金の格子を作ってこれが主だとかって言ったんですよ。これが神だって、これがヤウェだって。神はそれを喜びませんでしたよ。当然エフは喜んで忠実に従ったんですよ。アハブの家を根絶やしにすること、またバールの信者を皆殺しにしてその神殿を破壊すること。でもヤロブアムがその作り出した宗教というのはエフにとって有益なんですよ。ヤロブアムと同じ考えてね、自分の民がユダに行ってしまわないように、だから自分に都合のいいことには忠実であるんだけども、都合の悪いことには不忠実なんですよ。反忠実というのは不忠実なんですよ。だから神に対して本当に忠実でありたければ、また誠実でありたければ、覚えておかないといけないことがあります、いくつか。でもその中でも悪を憎んで悪に強く対抗するということに熱心であるということだけでなく、正しいこと、つまり愛するということに熱心である必要があるんですよ。これは悪いことだとかって言って、その悪いことを憎むことをするんですよ。けど、いいことを追求することをしないんですよ。半分なんですよ。神は確かに悪から離れなさいと言いましたけども、でも愛しなさいとも言いましたよ。Do and don'ts。 これをしなければならない。Do、don'ts。 これをしてはならない。両方あるんですよ。愛しなさいというのは、愛しなさいというのが、なんか、またその人がしてほしいと思うことをしなさいとか、そういう、その辺は、なんか、キリスト教の専売特許じゃないとかっていう人たちがいるんですよ。いろんなそのブッダとかも言ったとか、いろんなその宗教の中でそれは言われてるって、確かにそうですよ。でもキリストが愛されたようにというのは聖書にしか書いてないですよ。また相手がどうであれ愛しなさいと言ったのは聖書しか書いてないですよ。やってほしくないことをするなとはたくさんの人が言ってきましたけど、自分がしてほしいように人にしなさいというのは聖書しか言ってないですよ。それは愛するということだから。神に対して忠実であり続き、神に対して忠実でありたければ、またあり続けたければ、正しいこと、神を愛し、人を愛するということを、キリストがそうされたように愛するということに熱心であり、それを追求するということがとても、とても、とても、とても大切です。このことを抜きに、神に忠実であるということは不可能です。愛のない私を神は許し、愛のない私に神は愛するという思いとその力を与えてくださった。この神は素晴らしい。神に栄光がありますように。なぜこの人を愛するのか、なぜこの人を許すのか、だって神がそう命じられたからですよ。私がそうしたいからじゃないんですよ。そしてなぜそんなことするのか、それは神が私を愛してくださったからですよ。わかりますか？神がなんですよ。すべてのことは神から発し、神によってなり、そして神に至るんですよ。そして栄光は神が取られるんですよ。私たちが忠実であろうと、つまり神に対してその正しく、また神を愛し、人を愛そうとするときに、そこに熱心であろうとするときに、舞台の上に立てるのは神お一人なんですよ。自分では思ったこともないようなことを愛するということをするんですよ。自分には全くのないその愛するという愛を持って人を愛し、神を愛そうとするんですよ。なぜそんなことするの？なぜそんなことできるの？それは神がイニシエーターだからですよ。神が物事を始められる方だからですよ。私に思いを与え、力を与え、私を導き、私を助け、私にその時に必要なものをすべて与えてくださる方が、これを私のうちに始められたからですよ。私がっていう、 俺が俺が俺が、私が私が私がというその余地はもうみじもないですよ。エフーはこの中途半端なというか、半分忠実、つまり不忠実なものであったにもかかわらず、神はエフーに対してこのように言ってます。30節。主はエフーに仰せられた。あなたは私の見る目にかなったことをよくやり遂げ。アハブの家に対して私が心を定めたことをことごとく行ったので、あなたの子孫は四代目までイスラエルの王座につこう。神は誠実な方ですよ。ご自分の言葉に忠実な方ですよ。エフーの態度は31節。しかしエフーは心を尽くしてイスラエルの神主の律法に歩もうと心がけず、イスラエルに罪を犯させたヤロブアムの罪から離れなかったにもかかわらず、神の約束は変えなかったんですよ。確かにこの後エフーから始まって、その4代目の子供まで王様の位階につくんですよ。神の約束通りですよ。彼らが正しかったから、エフーがその神に使われたから、だから、その四代目までその王様になった。そんなことないですよ。神がご自分の約束に対して誠実であられて、忠実であられたからです。だからなんですよ。確かにエフーは北イスラエルの王様の中では良い部類というか、一番良い王様かもしれないですね。この宗教改革をしましたから。でも、彼の位置づけというのは悪い王様の中で一番正しい王様なんですよ。悪い王様の中で一番正しくたって、正しい義ではありえないんですよ。悪いものである、ある限り。もう完璧にこれ引っこ抜かないと。自分が引っこ抜かれて、新しいところに埋まらないと。あ、半分、ちょっと、片一方はちょっと昔の私がいて、片一方は神に従う私がいて、不可能なんですよ。そのような生活は。神を愛しながら、神を憎むことはできないんですよ。そのような状況というのは、半分忠実であり、つまり不忠実なんですよ。そこを認めるところから私たち始まるはずですよ。そのような私にさえ、神はその約束を曲げず、約束を変えず、その愛を変えず、イエス・キリストを与えて、その半分忠実でもうどうしようもない、なんか中途半端な私を、神に対して忠実なものであれるように、私をそのようなドロドロしたところから引き上げて、ご自分のそのイエス・キリストにあるこの義を、正しさを私に与えてくださったわけじゃないですか。その信じる信仰によってイエス・キリスト。神はそのような方なんですよ。神は後にエフーの不忠実さに報いを与えます。これはホセアに書いてありますけど。ホセアの一章の四節と五節、今読みません。エフーは、確かにそのバールの信者を根絶やしにして、バールの神殿を破壊したんですよ。ある罪は憎むけども、ある罪は愛するという姿勢なんですよ、彼は。バールは憎むけども、ヤロブアムはいいみたいな。いいどこ取り。自分自分自分。結局自分のその都合のいいことはやるけども、自分が嫌だっていうことはやらない。半分忠実。不忠実。神に憐れんで、本当助けていただく必要ありますよ。心を尽くしてイスラエルの神、主の律法に歩むことを歩もうって心がける必要がありますよ。じゃないと忘れちゃうから。すぐにもう中途半端な半分忠実、不忠実に行っちゃうから。そして動機を本当に探っていただかないと。なぜそれをしているのかって。もういつの間にかその表舞台に私たち立ち上がるからね。これしてるのは私。神に対して私誠実なんですって。神がこれほどまでに私のことを愛してくださって、神はこんなにも良くしてくださるから、私はこの奉仕をしているんです。私はこのようなことをしているんです。私はこんなことをしないんです。どこにもないんですよ、神が。私がこんなことできるわけないっすよ。でも神が私を助け、神が私を導き、神が私に憐れみをかけ、神が私にこの力を与え、こんなどうしようもない私を、今の私にしてくださったのは神なんです。 神は素晴らしい方ですよ。そう言い続けられたいですよ。神の前に低くあって、誠実であって、神が神が神があって、その真実を語りたいですよ。32節と33節。その頃、主はイスラエルを少しずつ削り始めておられた。ハザエルがアラムの王様ですね。イスラエルの全領土を打ち破ったのである。すなわち、ヨルダン川の東側、ガド人、ルベン人、マナセ人のギルアデ全土、つまりアルノン川のほとりにあるアロエルからギルアデ、バシャンの地方を打ち破った。将来、アッシリア帝国が立って北イスラエル王国を滅ぼすことになるんですけども、それの前段階です。ヨルダン川の東側に住んでた人たちはみんなその土地を失ったんですよ。ガドとルベンとマナセの半部族は、その土地を追われたんですよ。約束の地に彼らは入らなかったんですよ。ここはその肥沃で素晴らしい土地だから、私たちに心を与えてくださいって。約束の地はそこじゃなかったんですよ。ヨルダン川の西側の向こう側だったのに、いやいや、私たちここでいいんですとか、反忠実な人たちですよ。不忠実な人たちですよ。だからその報いを受けたんですよ、ここで。神の言葉に妥協した。100% 従わなかった。それを追求しなかった人たちの報いですよ、これは。そのタイムリミットが少ないわけです。34節から最後まで。エフーのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、および彼のすべての功績、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。エフーは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をサマリアに葬った。彼の子エホアハズが代わって王となった。エフーがサマリアでイスラエルの王であった期間は28年であった。エフーが王様であった28年間の業績っていうのは、これ以外詳細が残ってません。エフーの始めはとても良かったんですよ。とてもとても良かったんですよ。神に選ばれ、そしてその神に反逆したアハブの家を滅ぼし、そしてそのバールの神殿を全部打ち壊して、そのバール信仰をイスラエルから全部その根絶やしにするという素晴らしいことをして、しかもその前に唯一北イスラエルの王様で唯一神から油注ぎを受けて、素晴らしかったんですよ、そのスタートは。でも彼の中途半端な、また半分忠実であるみたいな、いいとこ取り的な、ここはやるけどもあそこはやらない、この罪は嫌だけどもこの罪は大好き、そのような姿勢でいたので、この中途半端さっていうのは、この中途半端な従順や中途半端なこの半分忠実というのは、また不忠実というのは、確実に彼の不利益になったんですよ。今、この時期、その、今のこの時はいいかもしれないけど、後々、結局報いを受けるんですよ。追求しないと。この主の律法に歩もうと心がけないと、エフーと同じになっちゃいますよ。そして私たちがこの追求する動機、燃料、力というのは、私ではなくて神がまず私を愛したという神の愛にあるんですよ。神の愛を疑ったらいつでも十字架を見るといいんですよ。神が私を愛してくださった。燃料が切れたらキリストの元に戻るんですよ。そして神がしてくださったって。自分が自分が自分がって言ったら、燃料切れますよ。そこに気がつかされたら、十字架の元に戻るべきですよ。そして悔い改めて、私がじゃなかったですって。そうだって。そもそもこれをやろうと思ったことも、これができていることも、神がスタートさせてくださったからでしたって。本当に私たちがその神に対して誠実であること、忠実であること、そこにその、心がけて、追求して、歩み続けていくことができますように、祈ります。天のお父さん、あなたが私を愛してくださったこと、このあなたの前に不忠実で、不誠実で、不従順である私を、あなたの御子であるイエス・キリストを与えるほどに愛してくださって、私が滅んでしまうことがないように、本当に私をこの滅びから、罪からあがなって自由にしてくださって、私はあなたのことを認め、すべての罪やすべての咎から自由にしてくださったことを と心から感謝します。お父さん、どうぞこのことをいつも覚えていることができますようにお助けください。そもそも今の私であるのは自分のおかげではなく、自分の熱心さでもなく、あなたが本当に熱心を持って、私のことを捉え、私にあなたの恵みを注ぎ、私に愛を注ぎ、私を捉えてくださったからです。私の側に何の原因もないにもかかわらず、私にはあなたに良くしていただく資格がないのにもかかわらず、あなたがその恵み深さと、憐れみ深さが思って、本当に良くしてくださったことをいつも覚えていられますように、どうぞお助けください。お願いします。そして私の中にあるその舞台の上には、私ではなくてあなたがいつも乗っかっておられますように、あなたにスポットライトが浴び、あなたにみんなの称賛が行きますように、どうぞ助けてください。私がその舞台に立って、俺がって言うことがないようにどうぞ助けてください。もうそうしてしまうことが多々あります。ですからどうかその時にどうか私に気づきを与えさせてください。与えてください。もしあなたの前に本当に、忠実になって、誠実を持って、悔い改めて、またもう一度やり直していくことができますように。そしてそのためにどうぞあなたの私に対する愛や、憐れみ深さをまた味わって、そしてそのあなたの愛に応答して、あなたに従っていくことができるように、あなたの前に誠実であり続けられますように、どうぞ助けてください。もう半分忠実であることに、なんか自分が忠実であるかのように、勘違いして、そこにあぐらをかいてしまうことがないようにどうぞお助けください。私をどうぞあなたが探ってください。あなたがどうか私の心を見てください。お願いします。これからもあなたに期待できることを心から感謝します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。